皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月17日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、誰を集めればよいかです。政治の方もですね、すっかりなんか動きが止まってしまいました。菅首相も暗閑としておりましてですね。で、自民党は民主党の動きを見るなんてこと言ってるし、で、民主党の方は小沢グループだけでは、不信任は通らないと言ってるし、なんか本当に、このまま静かに東京にこもってですね、あと2年間、議員報酬をもらって、のんびり暮らしてようと。なんか本当にそういうふうに開き直り始めたような雰囲気がありますね。まあ次の選挙ではもう戻ってこれないから、しばらくここでゆっくりしてようかという、まあそんな調子になるんじゃないかなと思うんですね。それにしても本当に震災から2ヶ月が過ぎまして、まあ原発のことはもちろん、それから津波の被災地のことはもちろんですけども、いろんなところで、このリーダーの交代が始まってるんじゃないかと思うんですね。リーダーシップの中で湧き上がってくるリーダーという言葉があるんです。これは比喩的に使うとですね、目覚ましく勃興してきている、今のリーダーという意味なんですが、本来の意味で言うとですね、それこそ春になって、何も芽の出ていなかった畑から一面にこの、芽が出てきて、その中でぐんぐん伸びてくるものがある。まあ、そんなようなイメージを持っていただくといいと思うんですが、リーダーがいなくて困ったと。さあ、みんなの調整をしなければいけないんだけども、何もできない。どうしようかって言った時にですね、よし、じゃあ、俺がやろうっていう人たちがですね、こう、どんどん出てくるんですね。それは必ずしも、それまでの時代の、頂点に立つリーダーであるとは限らないし、あるいは役職が上の人であるとも限らないし、年齢が上の人とも限らないんですね。なんかこう自分がやるしかないと思った人たちが、3355いろんなとこからか出てくる。まあ、そういう人たちがいわゆる湧き上がってくるリーダーなんですよ。で、この2ヶ月が経ってですね、私はその湧き上がってくるリーダーがあちこちで今出始めてきてるのを見ています。それはどういうことかというとですね、もちろんその最初からですね、組織全体が非常に機能的であれば、全然問題はないんです。素晴らしいリーダーがいて、素晴らしい組織があって、それで動いてるというところは、決してそれはそれで少なくないと思うんですね。被災地におきましてもですね、それから、企業や様々な組織におきましても、その職制の順番のリーダーシップがちゃんと機能していてですね、組織が非常に効果的かつ効率的に動いてる。そういうところはそれなりにあると思うんですね。しかし全てがそういう状況になっているとは思えないですね。まあ民主党とか自民党を見れば分かる通りですね、全くそういう本来のリーダーシップが機能しなくて、それが非常に大きな迷惑をですね、世の中に及ぼしているってところは、決して今少なくないんじゃないかなと思うんですね。で、そこが本当にもう不必要な組織であるならば、それはもう別にそれでいいわけで、役目を終えましたというわけですから、まあそこにいる人たちも、3355解散となってですね、あちこちに行ってですね、で、新しい役割をそれぞれ探すということなんですが、政府なんかそうだと思うんですけども、今すぐ終わりにしても困っちゃうという部分があるわけですね。税制改革法案も、復興法案も、赤字公債法案も、これ全部廃案になるんでしょ？今の様子だとね。廃案にした方がいい部分もありますけども、何にも決まらないところでまずいっていうものもありますよね。あるいは被災地の復興、あるいは原発の収集、あるいは原発の、逃げてる人たちのことなんか全部そうですね。これはやはり、ほっとくは、っていうことはできないわけですから、ちゃんとリーダーシップを組んでですね、チームワークを組んでね、それで、やっぱり事態を、一刻も早く良き方向に変えていかなきゃならないわけです。それにはやっぱりちゃんとリーダーが出てこないとダメで、で、この2ヶ月見てますと、最初はもう本当にこうみんなショックで、全てがこう動かないところ。で、10日ぐらい経ったところからですね、本格的に、これは復旧復興の動きがですね、どこでも顕著になってきたと思うんですね。しかしその段階で、やっぱりこのリーダーシップの問題が次々に出てきたと思うんです。 思う通り、きちんと仕事ができない、あるいは同じことやってんだけど、そのリーダーの違いで全然その効果と効率に差がある、スピードに差がある、そういうなんかリーダーの差によるですね、まあ逆に言うと悲惨な例ですね。リーダーがお粗末だから、まあちょっと悲惨になっちゃう状況になってるっていうところがですね、まあはっきり見えてきたんじゃないかなと思うんですね。防災の専門家の方に伺いますとですね、やはりこの最初に、確固たる信念と申します。方針を述べて、ぶれないというリーダーがいないと、まあ難しいとおっしゃるんですけども、まあそういうリーダーがいるところはですね、まあそれなりに一つ筋が通ってんですが、まあそうでもないところって結構ありますよね。役場行政なんつったってですね、役場がなんかね、どういう人たちがいるんですかって、それ、遠行入社でですね、まあ楽して暮らそうと思って遠行で入ってきた人たちって結構いますよね、役場ってね。それがなんかいきなりこの非常時にですね、それこそ戦国大名のようなですね、能力を発揮して活躍しろったって、それは土台無理な話で、だからうまくいかないのが当たり前の役場ってやっぱありますよね、こう人見てればね。でもそこにいる人たちってやっぱ一番かわいそうですよね。ですからやはりそうなってくるとですね、まあこのそれ後のこの2ヶ月間、1ヶ月半ぐらいの間っていうのは、これはどうもならんと、自分たちで何とかしなきゃならない。そういうなんか思いがですね、ふつふつとやっぱり出始めてきたような状況だと思うんですね。で、これは被災地以外の状況でもそうなんですよね。例えばこう電力がないとか、部品資材がないとか、極端に客が減っちゃったとか、輸出ができなくなったとかですね、観光客が来なくなったとか、ものすごくその大きな影響は日本全国、場合によっては世界中にもこれ及んでるんですね。で、そういう、まあ、今までのですね、体験からはなかなかその答えが出てこないような現象に直面したときに、まあ、今までのリーダーがそれ対処できてればいいんですが、そうでない場合にはですね、やはり、なんとかしようという人たちが、まあ、だんだん動き始めてきた。それがこの、震災後の、まあ、1ヶ月半ぐらいのような状況だったんじゃないんでしょうかね。で、今、やはり、その、政府がほとんど機能していませんから、だんだんその怒りがですね、高まってきてると思うんですね。私は前からその怒りを想像力にっていうふうにこう申し上げてるんですけども、想像力にしていくときに、まあ、言ってみればその、エンジンみたいなものがいるんですよね。例えばガソリンに火をつけたらボンと爆発するんですが、いきなり爆発させたってですね、それはみんな火傷するばっかりでクソの役にも立たないんですが、それをちょっとエンジンの中に入れてですね、シンダーの中で、上手に爆発させるとピストンが動いてですね、エンジンとして車が動くようになるわけですね。この怒りを想像力にっていうのはやっぱりそのメカニズムがいるんですよ。怒りのエネルギーをそのまま出したら破壊になっちゃうから、ガソリンをいきなりね、火つけるみたいなもんで、これやっぱりエンジンの中に入れてですね、シリンダーの中で爆発させて、そしてこのピストンを動かすというような、まあ、こういうなんかメカニズムを通じてですね、物事を動かすエネルギーに変えていかなきゃいけない。なんで、それがいわゆる想像力を発揮するこの装置がいるメカニズムになってくるわけですね。で、これは人の組織なんですね、基本的には。ある種の人の組織がですね、その思いを受けて、当人たちの思い、周りの思いを受けて、で、アクティブに行動することによって、それがその、想像力という一つの世の中を変える、動かす力に、原動力になっていくわけですね。ですから、その人の組織が基本的にはこのエンジンに相当するものなんです。で、これはやっぱりちゃんと組織作っていかないとですね、まあ、組織作るったってそんなね、ぎっちりした組織っていうわけでもないんですけども、まあ、とにかく、チーム作っていかないと仕事になりませんので、で、このチームを誰がこの率いるかっていうことについてはですね、やっぱりだんだんこれ顔が見え始めてきたような感じがするんですね。やっぱこの2ヶ月の間に腰が抜けちゃった人と、もうお手上げになっちゃった人と、一歩も二歩も三歩前に出てきた人と、私かなり顕著になってきたと思うんですね。いろんなところで。だから今前に出てきてる人たちが、これリーダーですよ、間違いなく。これからそれは変わることもあると思いますけども、少なくともですね、この2ヶ月、3ヶ月の間に、腰が抜けちゃったっていう人たちは、ほら、少なくともお休みですね。 そうじゃなくて、やっぱりこのいろいろ奔走してって人たちっていうのは、まず情報が入ってきますでしょ。それからやっぱり自分で行動しますから、ちゃんと結果が見えてきますよね。ちょっとこうフィードバックしていけばいいわけですね。自分はどう、今までの結果を見て、それをもとにどうすればいいか。フィードバックが入ってきますから、やっぱり実質的にその人リーダーになっていくんですね。ですからそんな形で、実はこの草の根のリーダーと申しますか、ボトムアップ型のリーダーが、こう、春のね、畑に一斉に芽が出てくるように、あちこちで今ちょうど出始めたところじゃないかなと思うんですね。で、これ震災から3ヶ月ぐらい経ちますと、もっとこれは顕著になってくると思うんです。まあ民主党の復興法案、まあこれ廃案になるための法案を作ったんじゃないかと、まあ思われるんですけども、どうするつもりなんでしょうか、わかりませんが、なんかその特区を作ろうという話してますんで、ですからまあこれは自民党がやっても民主党がやっても流れは変わらないと思うんですね。やっぱりその自治体ごとにですね、それぞれ、なんかルールを決めていきましょうということですから、まあその自治体ごとのリーダーシップはすごく大事なんです。で、これ行政がですね、その枠組みを作ったって、その実際にね、中で動く人たちがいなければ始まらないんで。ですから、その特別な、ただ単に枠組みの話ですから、中身は自分たちやらなきゃいけないんで、やっぱこの自分たちでっていうところはね、やっぱりこう新しいリーダーが出てこないとダメなんですね。それがどうも私は出始めてるような感じがするんです。だからこれは本当にすごいことで、やっぱりこの、中央の政治、リーダーシップが全然機能しないと、やはりこの末端の部分からですね、新しいリーダーがどんどんと出てくるんですね。だからこういう人たちが、やはりどんどん未来を作っていくと、まあそういう形にこれはなってくる。もうこれはなんか本当に動き出したんじゃないかなというふうに私は見ていて思います。したがってですね、まあこれからいろいろと難しいことがまだまだ原発含めて山積なんですけども、なんかやっぱり新しいリーダーの形というのが、ここで決まってきてんじゃないでしょうかね。結局何もないところから、無から有を作るリーダーが、やはり出てきてるんですよね。まあリーダーってやっぱりその時々の状況によって必要とされるものが変わってきましてね。例えばその、怪我した人とか病人の方とか患者さんがいれば、それは患者さんを治すですね、専門能力を持ったお医者さんが必要ですね。しかしやっぱりその、まあ病気ではないんだけども、みんな元気がないと。ねえ、元気を出させようっていうのは別に薬飲まして元気になるわけないですから、やっぱりその、ねえ、未来を明るくするための、やっぱりビジョンを立てて、積極的に行動していくという、また別のリーダーシップが必要になってきますよね。あるいは本当に孤立している集落だったらですね、その、まあね、はじめ連絡をつけるために、まあ誰か体力のある人がですね、こう街まで消したいじゃないけどね、こう出かけてって連絡つけるってことあるかもしれませんが、ある程度連絡がついた後はですね、要するにこの体力っていうよりも、むしろ総合的な力ですね、まあ体力も含みますけども、構想力だとかチームワークだとか、そういうものがないと、これはリーダーとしての役割を果たせなくなりますね。だから結局その震災直後の状況っていうのは、今すぐやらなければならないことが非常に多かったんですね。しかし大体ですね、それがある程度目処がついてきた、まあ2ヶ月目ぐらいになりますとですね、こっから先っていうのは自分たちで選択しなきゃならなくなってしまったわけですよ。集落の移転をどうするかとかですね、この会社はどうするかとか、全部自分たちの選択ですね。で、その選択によって未来がみんな決まるわけですから、これやっぱり今までのタイプのリーダーとは違うタイプのリーダーが必要になってくるわけです。そうするとそれはね、まあ、応急的にどうしようということよりも、本格的にどうしようという大きなビジョンを考えた上での今日の施策というふうにその話を組み立てていかないとうまくいかないわけですね。だから、これから本当にその、無から有を作るって言いますかね、そういうタイプのリーダーが、やはり本格的に台頭してくるんじゃないかなと思うんです。これは実は本当に素晴らしいことでありましてね。まあこの不幸な震災原発災害がなければ、まあ、およそこれだけ急激にですねリーダーシップが自主的に交代していくっていうことはなかったと思うんですね。ものすごく長い沈滞が続いてですね、まあみんなその疲れ切るだけだったと思うんですが、まあ今回震災原発の災害大変不幸で、本当になんかその、ね悲惨なことがあるんですけども、しかし少し長い目で見るとですね、 ここで間違いなく日本は変わりますね。特にそれはリーダーの交代によって、不可逆的に雰囲気も、やることもすっかりこれは変わっていくんじゃないかと私は思うんですね。国会議員なんかもですね、まあ東京に今大体いるんですけども、やっぱり各被災地ごとにですね、中央と地方の連絡を取る、まあ、役割を与えたらいいんじゃないかと思うんですね。あなたはこの地区担当、あなたはこの地区担当と言ってですね、で、その地元の要望を取りまとめ、あるいは中央の、まあその情報とか、いろんな人脈とか、金とこうつなげてですね、まあその各国会議員がですね、その地域の復興をいかにその効果的にやるか、責任を持たせてやらせたらいいと思うんですね、コーディネーター役として。で、ですから、その、地方のそのね、地域ごとにですね、担当を決めて、で、それで競争させると面白いんじゃないでしょうかね。この地区はあなた、この地区はあなたって決めてですね、どっちの地域の方の復興がですね、効果的で素早かったかと、素晴らしかったか。それは国会議員の通信簿にしたらいいんじゃないかと思うんですよね。やっぱコーディネートの仕事って今非常に重要なんですね。その無から有を生む、何もないとこから新しいものを作るというのは、いろんな人の思いと行動とお金とか技術とか資源を全部結集しないとできないんですよね。なんか上位下達でもできないし、形に書いた形ばかりのなんかね、紙芝居を持ってってさあこれなさいったってできないんですよ。しかも押し付けたってみんな動かないしね。みんなをだんだんその気にしながらですね、やんわりとこの緩やかな連合をくるんでいきながらね、こうマイルストーンになるような仕事をね、着実に積み上げていくんですよ。小さな成功を収めて、よく言う一点突破全面展開なんてね、言いますが、まあ、そんな風にこう進めていくわけですよ。ですからそういうのはこうやっぱりコーディネートするですね、リーダーがいると全然違うんですね。まあ、国会議員もですね、ですからそうやって各地域ごとにですね、与党でも野党でも、みんな同じですよ。800人がいるんでしょうからね。だからもうそれ、とにかく地域決めてですね、どんどん走らせたらいいと思いますね。で、各地の選挙区の有権者の皆さんは、その、働きぶりで評価したらいいんじゃないでしょうかね。被災地でどれだけですね、ちゃんと仕事してるか、よく評価していただいて、まあ、通信簿つけてですね、まあ、それでまあ、次の選挙の時のね、参考材料にしてもらうと、大変、私は結構じゃないかなと思うんです。あれ、中国なんかですね、各市の役人たち、政治家がですね、互いに競争してますよね。あっちの市がこれ入れたくうちも入れようとかね。だからなんかこう、ある程度の自主性を与えてですね、まあ、加点方式というんでしょうかね、成功を称えるみたいなことをやっていくとですね、それは本当に一気になんかいろんなものが良くなる可能性は、私非常に高いと思うんですね。だからここは今までのようにですね、まあ、中央で法律を作って、それを人にやらせるなんて、そんな、ケチな話してんじゃなくてですね、自分自身が乗り込んでってね、全く知らない土地で、まあ、リーダーとしてですね、こう、復興の、まあ、いろんな意味でアドバイザーっていうか、コーディネーターやる。それが一番効果的なんじゃないかと思うんですね。どうしても、やっぱり、人がちゃんと張り付いてやらないとですね、復興っていうのはなかなか難しいんですよね。まあ、仕事も全部そうなんですけども、一般原則をこう言って示すだけではですね、形になかなかならないんです。ですからそこをですね、やっぱりちゃんと人が、見極めてね、みんなの合意を取って進めていくってことが大事なんで、まあ、ですからそうやって調整役をですね、こうね、国会議員がやればいいんじゃないかと思うんですね。まあ、いずれにいたしましてもですね、まあ、こうやって世の中変わっていくときにですね、まあ、新しいリーダーが、どんどんあちらこちから、これから出てくると思うんですね。やっぱそういう人たちがですね、横に手をつないで、一堂に会して、そしてその物事を決めて、実践していくという、本物のですね、ボトムアップ社会がこれから日本で本格的に出てくると思いますね。もう中央の方は、本当に雑屈現象を起こしていて、何も動かないんですよね。だからなおさらですね、やっぱり新しい人たちの、このエネルギーでね、時代を変えていかなきゃいけないと。ですから本当にね、これからボトムアップ社会の本当のものすごさ、そのパワーの力がですね、日本から本当に出てくるんじゃないかな、そんな気がしてるんですね。まあそういう本物のリーダーたちを集めて、これからの時代を作っていくんだというのが、これから日本でいうことだと思いますね。と
というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、誰を集めればよいかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。